今からお聞きいただきますのは FM 福岡制作のラジオドラマ月の調べと日の響きです。これは第3回日本放送文化大賞において準グランプリを受賞した番組です。この賞は全国の民間放送200社が加盟する日本民間放送連盟が制定しているもので、グランプリ、準グランプリの番組は全国放送を行うことが大きな特徴でもあります。
音で広がり、声でつながる世界。ラジオで響くエンターテインメント。サンデースペシャル。ラジオドラマ。月の調べと日の響き。この番組で使用する楽曲は、すべてオリジナルで構成しています。
はい。
師匠、雑誌編集者の方がいらっしゃってますが、楽屋にお通ししてよろしいですか？
どうぞ。
失礼いたします。あ、リハーサルでお疲れのところ申し訳ないです。
いえいえいえ。
今日の取材は琴奏者美濃田久志先生ご本人についてと、今度発表されたアルバム月の調べと日の響きについてお伺いしたいんですが。
いいですよ。
じゃあ先生にとっておこととは？
早い、それに広いよ。
は、
だいたいそういうのはいろいろ聞いて最後のまとめの質問じゃないの？
ダメですか？
ダメじゃないけど。
じゃあ質問変えます。日本独特の楽器であるおことを今世界各国で演奏される先生にとっておこととは？
質問変わってないんじゃないの？まあいいや。でもね、ことは日本独特の楽器じゃないよ。
はあ。
もともとことは奈良時代に中国から伝わったものでね。
何年何月？
そこまでは知らんよ。
誰が？
知らんよ。とにかく中国で宋と呼ばれる楽器が日本に伝わったの。今よくあの胡宋って聞くでしょ。あれだよ。
ああ、胡宋胡宋。はい、知ってます知ってます。
宋は2200年ほど前の中国で発明されたらしい。
どこで？
知らんよ。とにかく宋が生まれたのは西の方だよ。
そうですか。
それが日本に伝わって現在の琴になったんだよ。
そういうことですか。
なんか君の喋りイラッとくるな。イラッと。
日本のことはどんな風に発展していったんですか？
日本のことはツンツクツクツクツン。室町時代に九州の久留米にある善道寺の賢人という僧侶がつくし流という曲を大成させたことが始まりらしい。
へえ。
そして江戸時代になってそのつくし流を学んだ八橋賢行という人がさらにそれを選曲発展させて、ただの伴奏用楽器から独立した演奏ができる楽器にし、楽器自体も音量が大きくなるよう工夫されて今のことになった。
へえ。
そして私が久留米の生まれでずっと琴と一緒に生きてきた男。
へえ。あ、久留米生まれですか？
うん、善道寺の近くでね。あの、っていうか君本当に何にも調べてきてないんだな。
調べるの苦手で。
編集者だろ。
でも先生の久留米生まれがこの話に何の関係があるんですか？
私は琴を弾くために生まれてきたということだよ君。
質問変えます。
マイペースだな。
アルバムタイトルにもなってます月の調べと日の響きという曲には何か特別な思いがあるんですか？
お、なんでそう思った？
今回のアルバムのライナー、なんか文字が多いなと思ったら、月の調べと日の響きという物語がついていたんで。
おお、そうなんだよ。私の日の響きという曲はその物語から作られたんだ。
どんな物語なんですか？
読んでないのか。
文字読むの苦手で。
編集者だろ。
で、どんな物語なんですか？
紀元前の中国を舞台にした男女の恋物語だよ。
へえ。あ、じゃあちょっと聞かせてくださいよ。
僕が君に語るの？
ダメですか？
いいけど。今よりはるか昔、秦の始皇帝が統一する少し前の中国、魏という国に甘沢という男がいました。甘沢は父の代から魯という国で学士として仕えていました。甘沢とその父は編鐘という楽器の学士で、主に国の行事などで演奏していました。しかし仕えていた魯という国は南の蘇という国に滅ぼされてしまい、甘沢は住む家も職も失ってしまいました。その後甘沢はどこかで楽師として働きたいと考えましたが、奏でる楽器がありません。甘沢が奏でていた編鐘という楽器は、青銅で鋳造された大小60個もある鐘を木槌で叩く楽器で、財力がないと作れず、甘沢ほどの一楽師が所有するなど、とても無理な楽器でした。途方に暮れた甘沢でしたが、やはり自分の音楽技術を王侯貴族へ売り込み、祭りごとに欠かせない楽師になることが自分の生きる道だと思い直し、新たな楽器を探すことにしました。ある日市場へ出ると、日中なのに日が欠け陰ってしまったことから、不吉に思った人々が商売をやめてしまい、いつもにぎやかな市場はどこを歩いても閑散としていました。その時、遠くどこからか今までに聞いたことのない響きが甘沢の耳に届いてきました。この音は、甘沢がその澄んだ音色に引き寄せられるようにその方向へと歩いていくと、宿の前で若い女が一人楽器をつまびいていました。甘沢がその音色に耳を傾け、じっと佇んでいると、やがて若い女はその甘沢に気づきます。
あ、
いや、やめるな。
はい。
その楽器は琴だな。
はい。
しかし私が知る琴とは形が違うし、音色も違う。
これは遥か西から伝わったことを改良したもので、今秦の町で広まり始めている宋という楽器です。
秦？西の向こうの？
今や秦は最果ての蛮族の国ではありません。国力は大きく、新しいものや人も多く集まっています。
馬鹿にするな。それくらいの諸国事情は知っている。私はこれでも王族の前で編鐘を奏でていたのだ。
楽師の方で。
私は新しい楽器を求めている。しかしお前のような大道芸人の楽器では王侯貴族に取り入ることはできまい。
はい。
どこから来た？
秦の咸陽からです。
ここで何をしている
この都で稼ごうとやってきたんですが、あいにく今日は人通りがなくなってしまって。
これは誰の曲だ？
私が作りました。
あ、曲の名は
月の調べです。
月か。こんな寂しい曲で稼げるのか？
これは違います。 本当はもっと弾む音で賑やかに踊ってお客様に楽しんでいただくんです。今日は商売にならず暇でしたので、ただちょっと。
普段とは違う曲を弾いていたのか。
普段は弾いていません。普段は踊っています。
何？
私は踊り子なのです。いつもは仲間がこれで伴奏してくれるんです。
あ、踊り子？
これ！またそんな曲を弾きよって。
お帰りなさい。
こっそり弾いてたつもりだろうが、ずいぶんと向こうまで響いてたよ。大した稼ぎもできんくせに、そんな客が逃げちまうような音を出すんじゃないよ。
ごめんなさい。
いや、このものは悪くない。私が弾いてくれと頼んだのだ。
なんだ、客かい。なんか魂胆が終わりになるだろうけど残念だったね。こいつは色気振りまいて踊る踊り子だけど抱かせないよ。殿方を今までどんだけ袖にしてきたか。ほら、お前はさっさとここを片付けてもう宿に入ってな。
はい。
旦那、抱きたかったろうけど無理だよ。諦めな。
そんなつもりはない。私はただあの音色に惹かれてここへ来たのだ。
みんなそう言うんだよ。でも目当ては体。でも無理なのさ。私だって困ってんだよ。8年前の戦で親が死んじまった孤児をただの善意で面倒見てるわけじゃないんだ。他にも踊り子いたけどみんな稼いでたよ。大地主に飼われた子もいりゃ死んじゃった子もいるけどさ。ちゃんと売れる時期に稼いでもらわないと。なのにあいつと来たら、前に何回か無理に客取らせたことあったけど、そしたら口聞かなくなるわ、踊らなくなるわで大変だったんだから。
無理に客を取らせた？
そうだよ。そしたら毎日ぼーっとしちゃってね、時々泣いたりして、しまいにはさっきみたいなの弾くようになっちまってね。ああ、せっかく銀の都まで来たってのに商売上がったりだね。
あの娘に頼みがある。
無理だよ。
違う、あのこととさっきの曲を学びたい。教えてほしいんだ。
教える時間なんて。
そちらの仕事が終わった後でいい。夜でも朝でも構わない。私はその時間まで待つ。
なんだよそんなこと。
金なら払う。私は炉の王の下で学士をしていた関宅というものだ。
王？何の魂胆か。まあお前にがっかりはするだろうけど、とにかく金をくださるらしいから。まあいいさ、やってみる。どうせ体目当てなんだろう。
ことを教えればいいんですか。
あ、それとさっきの曲もだ。
わかりました。私の名前は
狂言だろ。ばあさんが言ってた。
はい。
私は関宅だ。
関宅は女主人の話で全てを理解しました。あの音色はこの娘の悲しみ、それが体の奥から湧き出て琴の調べとなり、その響きが自分の心を揺らしたのだと。関宅は学士でありながら心に響く魂の調べというものを初めて聞いたのでした。
Thank you.
それからというもの、監督は毎日教員のもとへ通い、琴を奏でることに没頭しました。自分用の琴も手に入れ、どうすれば心の奥から音を生み出せるのかを模索し続けました。そんな監督を毎日見つめていた教員は、監督が次第にやつれていくのに気づきます。またその頃は監督の納める稽古代が少なくなったという女主人の愚痴も聞くようになっていました。監督がどこに住んでいるのかさえ知らなかった教員は、気になってある日、深夜の稽古を終えた監督をこっそりとつけていきました。教員が行き着いた場所、そこは商家の狭い物置小屋でした。考えてみれば、いくら王族の下で学士をしていたとはいえ、それは滅んでしまった国でのこと。今では収入といえるほどのものはなく、持っていた金は残さず女主人に渡してしまっていました。さらに日中荷物の運搬を手伝い、そのわずかな賃金さえも女主人に渡していたのでした。教員は暗く何もない小屋の隅で、まっすぐに前を向き、大事そうに琴を傍らに置いて眠りにつく監督を見ました。自分との稽古に日々を送るあんなにもひたむきな姿、監督は自分を頼りにしてくれている、生きてきて今までこんなにも人に頼りにされたことがあっただろうか。監督を見ていると、教員の胸は何かにつかまれたように苦しくなりました。教員は自分の中で起こった異変に戸惑いながら、その日はそっと宿へ戻って行きました。その翌日より、教員の音色から悲しみとは違う響きが生まれます。監督はすぐにそれに気がつきました。なぜなら、それと同じ響きをすでに自分の音色に持っていたからです。
ちょっと聞いていいかな。
はい。
あ、いや、やはりよそう。
何ですか？おっしゃってください。
うん、音を聞いて思ったんだが、この頃君の音が、
はい、
これはちょっとした疑問なんだが、どうもこの頃君の音に新しい響きを感じるんだ。
はい。
それはなぜか私の音にもある響きでね。
はい。
不思議なこともあるものだ。
不思議です。
うん。
あなたと離れていても、あなたのことばかり考えてしまうのも不思議。あなたと会うと体が熱くなったり冷たくなったりするのも不思議。そんな心や体のことが全部音になってしまうのも不思議。でもそれが私には嬉しいんです。あなたは私の音になりました。私の人生になってしまいました。
そう言った後、教員は笑顔のまま涙をこぼしました。今まで学士として的確な音を出すことだけに努めていた監督、そこに感情はありませんでした。しかし今は教員の存在によって 心奥から湧き出る感情をそのままに旋律に乗せる術を知りました。貫卓にとっても狂言は美しい音そのものになっていたのです。
あなたに言わねばならないことが。
なんだ？
私は以前、踊っていただけではありません、私は。
言わなくていい。どんな過去もきっと今の出会いに必要だったと思う。
あなたは私を闇から救ってくれた光です。まるで太陽のように。
太陽？
はい、私は今まであなたに会うためにずっと待っていたような気がします。
出会いが運命だったと言いたいのか？
はい、
私も君を探していた。私には君が必要だった。しかしそんなことも今だから言えることだ。次はね次に生まれ変わった時はもっと早く君を探してみせるよ。
はい。
その時は月の調べを引いていてくれ。絶対に見つけるから。
このすぐ後、貫卓が渡していた稽古代金がさらに少なくなったのに腹を立てた女主人は、二人の仲を裂こうとしました。でも、もうその頃には、貫卓は琴奏者として一人前になっており、もともと学士であった貫卓の技には、一座の伴奏人など及ぶはずもなく、結局、その後の一座の伴奏は、貫卓が務めることになりました。心を通わせる二人の踊りと伴奏はとても素晴らしいものでした。貫卓の琴の音は愛を語り、それに合わせて舞う狂言の微笑みはそこへ集う多くの客を酔わせました。貫卓と狂言の存在は広く知られるようになりました。ある日、魏の王の側近である相国という身分の者が評判を耳にして市場へとやってきます。そして二人の演奏と演舞を一目見ると、すぐに女主人に会い、その芸を王の前でやってくれるよう頼み込みました。女主人はもちろん快く引き受け、二人は王の前でその芸を披露することになりました。すぐに二人は王に謁見し、自分たちの演技を披露します。狂言は懸命に踊りました。それは貫卓が王侯貴族に仕える望みを持っていたのを知っていたからでした。ただ貫卓のために、ただただ貫卓のために、必死にそれでも笑みを絶やさず舞い続けました。
その狂言の美しさ、その舞の柔らかい動きに王の重臣たちも驚きの声を漏らしました。演奏が終わり、惜しみなく拍手を送る王の様子を見た狂言は安心し、自分が干拓のために踊れたことにとても満足しました。でも王が興味を示したのは狂言でした。控えの部屋で待つ二人のもとへ迎えの者がやってきますが、呼ばれたのは狂言だけでした。部屋を出ようとして振り返ると、そこには無表情のまま佇む干拓がいました。
すぐに戻ってきます。
そう言って精いっぱいの笑みを作り、狂言は部屋を後にしました。しかし狂言が干拓のもとへ戻ることはありませんでした。
これからあなたは王に可愛がっていただけることになりました。
どういうことですか？
王は大変あなたをお気に入りです。これからは王のお妃の一人として何不自由なく暮らしてゆけるのです。おめでとうございます。
いや！
それは通りません。
いやです！私は王の妃なんかにはなりません！
女主人にいくら払ったと思っているんですか。あなたは売られたのです。もう王のものなのです。
嫌です。
これはあなたのような芸を売る者たちにとって相当の出世であるはずです。我々は無理やりにあなたを奪うこともできた。それなのにこれだけ礼を尽くしてお迎えしようとしている。これを断り我々の顔に泥を塗るようなことがあれば、害が及ぶのはあなただけでは済みません。金を受け取った女主人が罰を受けるのはもちろんのこと、あの演奏していた男も、もう二度と人前で演奏できないようにされてしまうでしょう。
殺されるのですか？
ほら、泣かないで。逆に、あなたが王の室に入れば、あの男には悪いことは起こらないでしょう。学士として取り立ててもらいます。
本当ですか？
あれだけの演奏ができるのですからね。
本当に？
この国の政治を預かる小国という身分の私が言うのです。信用していただきたい。あの方は我が王の後宮にお入りになることをお決めになった。
嘘だ。
本当だ。
彼女に会わせてくれ。
ダメだ。あの方はもう王のお妃のお一人なのだ。
何がお妃だ。会わせろ。
お前が学士として王侯貴族に仕えることができるのならお妃になってもよいと了承をいただいたのだ。それがお前の望みだったんじゃないのか。
そんな望みはない。私には狂言がそばにいることが大事なんだ。
しょうがない。おい、この者を連れて行け。騒ぎを起こさぬよう牢を入れておけ。
何をする。話せ話せ。嫌だ。
おい、あいつを腕の良い学士だと言ってなるべく遠くの国へ送れ。友好の証としてな。それと、足は切っておけ。二度とこの義には戻ってこれぬように。
王に取り入る。それだけに徹することで側近となり権力を手にした相国にとって狂言は己の保身に役立てるためのただの道具だったのです。二人は引き裂かれました。干拓は僻地へ捨てられ、狂言は王の妃の一人となりました。干拓のことで狂言が踊ることはもう二度とありませんでした。
終わり。
まだ続く。
これって中国の民話ですか。
うん、広報さんという古装奏者がいてね、その方の去年のアルバムにこの物語が載ってたんだ。
え、広報さんって今ブレイクし始めたあの美人の。
おお、知ってるじゃないか。私はもう年は50を越したが彼女はまだ20代だ。いやー、大したものだよ。
お知り合いですか。
にゃ、
なんだ。
でもね、私も同じ琴奏者なので注目していたら、彼女の去年のアルバムに月の調べという曲が入っていて、それにこの物語がついていたんだ。読んだら私の金銭に触れちゃってさ。
そうですか。
というわけで月の調べと日の響きの物語でした。
あの後の物語は。
え、
続きです。
あらららら、聞きたいの。
聞きたいですよ。
うん、いいよ。じゃあ続き、第2章。
あれから数年が経ちました。魏の王はうつうつとして楽しめない日々を送っていました。その原因は寵愛してやまない狂言がずっと笑わないことでした。王は微笑んで踊る狂言に惹かれたのに、自分の後宮に入れてから笑わなくなったことに胸を痛めていました。どうしても原因がわかりません。王は狂言が干拓のために微笑んでいたことなど全く知らなかったのです。相国は干拓から狂言を奪ったことなど王には報告していませんでした。狂言も干拓の名を王の前で口にすることはありませんでした。なぜなら干拓のことを言えばたちまち嫉妬した王に殺されてしまうという相国の言葉を信じていたからです。干拓はどこかの王族に学士として仕えている。狂言はそう思うことで悲しみに耐えていたのでした。一方、王はあの日以来見ていない狂言の笑みをどうしても見たいと考えていました。そこで王は あの時に琴を弾いていた者を呼べと命令を下しましたが、相国は勘卓を足切りにして追放したことは言わず、
あの者はもう死んでおります
とだけ報告をしました。それを耳にした狂言は悲しみで伏せってしまいました。王は即座に代わりの奏者を見つけるよう触れを出します。すると間もなく北の果てにある国で大変評判な琴の奏者がいると聞き、すぐに宮殿へ連れてこさせました。琴の奏者がやってきたという情報は狂言にも届きましたが、使いの者が幾度呼びに来ても床から起き上がることはできませんでした。がしばらくして宮殿中に響き渡るような琴の音が聞こえてくると、
これは、
その響きを聞いた狂言はとっさにもしや勘卓ではと思いました。狂言はすぐに飛び起きて音のする広間の方へと走りました。しかしそこで琴を弾いていたのは勘卓ではありませんでした。大勢の家臣たちが見つめる中、そこにいたのは枯れ木のような腕を伸ばして琴を弾く老人で、ボロ布のような衣服、その緩んだ襟元からはあばらが浮いた胸がのぞき、伸びた白髪とひげで顔はうかがい知れません。落胆した狂言でしたが、しかし力強く弾かれるその音のどこかになぜか懐かしさを感じ、この老人が勘卓のことを知っているのではないかと思い始めました。琴の音につられて狂言が顔を出したことにすっかり気をよくした王は、音が止んだ時老人に尋ねました。
今の曲は何という？
火の響きと申します。
狂言から思わず声が漏れました。これは勘卓の声。しかし今そこにいるのは、とその時次の曲が始まりました。間違いなくそこにいたのは勘卓でした。あまりの変わりようにそばにいる相国も気づいていません。どこで何をして何があったのかは分からずとも、その風貌と悲しみの琴の響きがどれだけの辛酸をなめたのか伝わるのには十分でした。それでも自分の様子であれが勘卓であると分かってはいけないと狂言は必死に平静を装いました。
どうした？なぜ泣いておるのだ？
久しぶりのことに感激して泣いているのです。
おそうかそうか、あれはそなたのために呼んだのだ。あの者は琴の腕は確かだそうだ。足は膝を砕かれて歩けず、目も全く見えぬらしいがな。どうした？どうしたのだ？
何でもありません。
いや、しかし
王様、私琴を弾きとうございます。久しぶりに琴。
おお、よしよし、誰かここに琴を持ってまいれ。
目が見えなくなってしまった勘卓の知らないところで、狂言は二人にしかわからない会話をしようと琴を準備させました。
共演。
しばらくすると、おえつを漏らしながら琴を弾いている男の妙な様子に相国が気づきました。
ああ、あいつはあの男だ。
そうわかると、相国は慌てて王のそばに駆け寄りました。
あの男は王の暗殺を狙っている刺客です。
何？
あれは死んで新しく即位した王が我が王を亡き者にしようとしているのです。ご覧になってください。あれが単なる隠しに見えますか？あのさっきだった空気は刺客だったからなのです。
おお、誰かあの者を殺せ。そいつは刺客だ。
王がそう叫ぶと、すぐに飛んできた兵に冠帯は切られてしまいました。
や
あ！やあ！大丈夫だ狂言、わしの命を狙う刺客は切った。
刺客なんかじゃありません。この者は私が最初にこちらを訪れた時共に参った者です。
何？
時が止まっていました。王も家臣も一体何が起きているのか把握できません。そんな中、ただ一人だけ全てを知っている相国だけがひっそりとその場を外していきました。狂言は冠帯に駆け寄り、その息も絶え絶えの枯れた体をそっと抱き寄せました。
狂言。
はい。
私は君に会いたい一心で、ただただ毎日琴を弾いた。来る日も来る日も、どんな場所でもひたすら弾いたんだ。
はい。
そしたらこうしてここへ来ることができた。
私も毎日会いたい会いたいと願ってました。そしたらこうして、
せっかく会えたのに、私はこんなになってしまった。
私はあなたが冠帯だったことが嬉しかったわ。
狂言の美しい顔が見たかったな。
今度生まれたら付
月の調べを引く私を絶対に見つけてくださいね。
狂言は最後に笑ってそう言うと、そばに立つ兵から剣を奪い、自ら胸を突きました。寄り添った二人は互いの命が消えるのを確認し合うように手をつないだまま、こと切れたのでした。
二人は死んでしまうんですね。
そうだね。
とてもいい話でした。でも泣いちゃいますね。
物語には書いてないんだけど、最後二人が寄り添った時、もう一つセリフがあったんだよ。
もう一つセリフ？
こと切れる前にね、狂言が、よかった、やっとあなたのそばに戻ってくることができた、そう言って笑ったんだ。
なーに先生、まるで自分が書いたみたいに。
いや、第二章は私が書いたんだよ。つまり広報さんが書いていた月の調べという物語に私が第二章を付け足したの。
先生が勝手に書き足しちゃったんですか？
そう、日の響きのためにね。干拓は太陽で、狂言は月。この男女の物語は、月の調べと日の響きがあって完成する。
うん、わかりました。じゃあ、今回の記事にもそう書いておきます。
え、もう取材終わり？
もう十分ですよ。
うん、そう。
いろいろ語っていただいてありがとうございました。もちろん、この物語は絶対に紹介させていただきます。それでは、失礼いたします。
ご苦労様でした。
あ、先生、肝心なこと聞くの忘れてました。月の調べと日の響きのテーマって結局何ですかね？
月と太陽は所詮一緒にはなれないってことです。
あー、はいはい、なるほどなるほど、わかりました。ありがとうございました。あ、先生、そういや月と太陽で思い出しましたけど、今日日食ですよ。
え？
部分日食ですけどね、太陽と月が重なりますよ。では先生、失礼いたしました。
日食。
音で広がり、声でつながる世界。ラジオで響くエンターテインメント。サンデースペシャル、ラジオドラマ、月の調べと日の響き。この番組で使用した楽曲は、すべてオリジナルで構成しました。出演、長渕幸俊、渡辺美穂、縄田和彦、岩木智子。作、脚本、阿久根智明。作曲、琴演奏、川原智子。古装演奏、甲州。技術、内野明、石橋幹彦。企画、構成、大塚和彦。制作は、FM 福岡でした。
はい。
ただいま師匠にお会いしたいと、お見えになった方がいらっしゃって、ずっとお待ちなんですが、お通ししてよろしいですか？
誰？
広報様という方です。
お通しして。
はい。
ニハオ。こんにちは。コウホー、言います。
こんにちは。ミノダです。月の調べ、聞きました。
日の響き、聞きました。
私は、あなたに会いたい一心で、ただただ毎日ことを引いた。来る日も来る日も、どんな場所でもひたすら引いたんだ。
我知道。
そしたらこうしてあなたに会えた。
我也是每天每天都在盼望见到你。今天终于见到了，我非常高兴，终于回到你身边了。
私もだよ。やっとあなたのそばに戻ってくることができた。Thank you.